ヨーロカイラジオ。皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは。そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、今日はですね、5月25日に行われました東京洋和会の様子をお送りしたいと思いますけれども。
いいですね。
東京洋和会は楽しかったですね。
楽しかった、楽しかった。あっという間に終わっちゃったね。
ですね、盛り上がりましたね、うん、過去最大の140人以上の問題解決の仲間が集まってくれましたね。
うん、はい、すごかった。
ゲストもね来てくださいまして、まず司会をオーマイライブのキャスターの大里さんがやってくださいましたね。
そう、キヨちゃんね。
キヨちゃんも素晴らしかったですね。
素晴らしいね、やっぱりプロだね。
うまいですね。
いや、すごいのはね、はい、僕が言い忘れてることをね、はい、ちゃんとフォローするね。あ、これまだ忘れてるんだ、あ、そうですねみたいな、その次もまた忘れてね。ああいうところさりげなくね、やってくれるのはいいね。
もう司会が素晴らしかったですよね。先生も言ってくださるだけでよかったので。
いや、その通りやな。
はい、はい、
まあまあ、
さらにゲストとしてBBT 大学の教授、大学院の教授のチャン先生も来てくださいましたね。
そうそうそうそう、
いつもチャーミングで、ジェニーちゃん先生ですね。
そう、偉いね。
可愛らしくてチャーミング
だ
ね。
ほんとほんと、はい、まあ、彼女に会えてよかった。大学院生もいっぱいいるんじゃないかな。
そうですね、はい、やっぱりこう実際にお会いするとね、こうモチベーションも上がりますからね。
そうそうそうそう、
言っている生徒さんが多かったですからね。
だよな、
はい、斉藤先生に会えてよかったです。
いや、それそうか、はい、みたいに、うん、それよかったな。だ、今度学部でもね、彼女を教えることになっていくみたいだからね、はい、だからそれでまたファンが増えるかもしれない、ね。
あ、そうですね、いいね、はい、
うん、
女性が少ないので、 BBT 大学、大学院は
なので、なな、
女性をもっと増やしましょうというか、女性のアドバイザーみたいなこともしていただいてるんですよね。
あ、そうなんや、はい、あ、素晴らしい。
私一度お会いしたこともありますので。
僕は呼ばれないんだな、やっぱり、うん、むしろ外した方がいいみたいな。
いえいえ、率直な意見が言えると、女性同士でっていう、
あ、そういう意味か、
は
い。
斉藤先生は女性を応援してくださる一番手にはお呼びいただくと思いますので。
あ、うまいな、いつも。
いえいえ、はい、
感心するわ、はい、ありがとう、ありがとう。
で、東京洋和会体験談が3名の方にお話しいただきましたし、はい、特技披露もね。
そうですよね、
はい、素敵なサックスの生演奏と。
いや、平野さんね、
はい、面白かった。
LA の平野さんだからね、はいはい、絶対サックスやりたい言ったで、またね、でけへん人っているんだよな、こういうのがって思ってね、ものすごい心配したわけ、はい、そうしたらいけるじゃん、
はい、
すごいね、僕才能ある人がいっぱい LA にいるんでね、もうびっくりしたわ、はい、
最初のね、洋和会の、うん、洋和の和の歌も、
歌もね、
はい、ですしね。
そうそう、小泉さんね、
小泉さんが歌ってくださいましたし、こちらにいる LA の竹内さんも、
竹内さんも一緒にね、
ギター演奏ですかね、やってくださって
。そうなんだよ、
練習のためにも指が痛くなったって。
いや、隠れた才能だね。
皆さん指が痛くなって、こうちょっとね、書きづらくなっていたんじゃないかなって思うんですが、いかがですかね。
そんなことないですよ。
あ、そう、
はい、そんなことはないですよっていう声が聞こえたかどうか分かんないですけどね、はい、
いや、何しろ台本のね、
はい、
川崎さんが作ってくれた台本、
ね、
またすごい、
あ
れは才能だね。
才能ですね、うん、この洋和会ラジオの台本もですね。
そうそうそうそうそうそうそう、
川崎さんが作ってくれて、
うん、ディレクター川崎さん、はい、プロデューサーは井上さん、はい、それでナビゲーターっていうの、
そうですね、
パーソナリティっていうの、
パーソナリティですかね、
は、まあ、ユッキーちゃんと、
はい、
こんな感じ、
はい、
なんか俺の出番ないじゃん、
そんなことない。先生あってこそですか、ね、
そうですか、すみません、はい、このちょっと謙虚になりつつありましてね、
はい、はい、ありがとうございます。そうですね、東京洋和会では旗も披露したんですよね。
その通り、
はい、
旗ができたぞみたいな、
すごいですよ ねどんどんなんかこうパワーアップしていきますよね。
そう、あのデザイン井上さんがね、はい、考えてくれてどれがええみたいなね、はい、ああいうの出てくるとこすごいね。
そうですよね、あの洋和会バッジも井上さんのデザインですからね。
そうそうそうそう、でもうすでに3つ3種類 で、ね、来年になると4個目やからね、はい、今回僕思ったんやけどね、あのワイシャツのね襟に1個刺したわけ。
なるほど、
うん、ワイシャツはもう穴開いてもしゃあないけど、はい、スーツに穴開けたくないじゃん。
そうですよね、
はい、だから来年は両方のこの襟に2つついてこれでスーツのところに2個つける、まあこんな感じだね、は
い、で4つですね、
うん、この4つでいこうかいなと思って、はいはい、
皆さんぜひ集めていただきたいと思います、ね、
いやこれぜひ集めてもらいたいよね、
はい、うん、じゃあですね、今回は洋和会ラジオ、今回の洋和会ラジオですけど、東京洋和会の様子を一部、
はいはい、
ご紹介したいと思います。
ぜひぜひそうしてくださいね、はい、ありがとうありがとう。
じゃあ東京洋和会の様子です。
素晴らしい人たちが司会やってくれたんやけど、やっぱり流れるようなね、プロだからね
一応ね、
あ、なかなか今日はあのそういう意味では140人超えっていうのは前代未聞で、これはね別にあの何ていうのかな、会場のせいで人数制限したんです。で今回ちょっと広がったっていうからね、今まで110人ぐらいやったんですけど、でこちらの方に聞いたらまあ130かなあということは140以上いけるなって勝手に書いちゃってちょっと皆さん後で、ここのテラスも使えますんで、食事の時になったらテラスでいただければと思います。で、最近いろいろねコメントをいただいてた中に、なんか洋画会行ってもね、なんか先生何にも喋らんとえらいなんか一人飲んで楽しんでるだけで、分かって洋画会なんみたいなね、洋画なんやねんみたいなで今日はちょっとそういう意味から言うと真面目な話もちょっとしといたろうかなで、何を思うやできんのんみたいな、あ、実はね、僕思ってんねんけどね、この間もちょっとクライアントの人たちが来てね、まあこの会社っていうのはまあ一つの事業部やねんけど、8年間ずっと赤字通知でね、もうこの事業部どうすんねんみたいなところを頼まれた。コンサルの経験なかった会社なんですけど、でその会社を僕引き受けて、まあ、4ヶ月、4月に始めて、まあ、4ヶ月をこうやるんですけどもね、何が問題かっていうと、これ皆さんよう分かると思うんですけれども、自分たちデータを見てそこから一生懸命ね、こんなこと起こってるかこうしようっていうことはやっておられたんですよ。問題は僕ら見たらな、このデータこんなんから何にも意味あれへんやんか、つまり自分たちが集めてるものっていうのは自分たちの知ってる世界であって、そのことを何本見直してもね、新しいインサイトって出てこないんですよ。だから僕はクラスの中で言うてるように、社内にある情報ってせいぜい2割とか3割くらいしかないんですね。でもそれをベースにみんなものを考えてるから、いわゆるそもそも何が問題やねんっていうとか分かれへんもんやからあかんっていうことですね。だから
結局ほんならどういうデータ集めたらいいかっていうと、お客さんにしっかり話聞けよとかね、いわゆる関係者の人に話聞けよと、インタビューしっかりしろよっていうところから、あ、きっとこういうことかもしれへん、ほんならそれが正しいかどうかを検証していこうっていうのが正しい道やな。だからあの本質的問題の発見っていうのは情報を集めて分析して、それからそれをまとめ上げるっていうことをやるんやけど、でもその会社で最初そういうこと言うてもね、結局いろんなこのデータ分析、あ、こんな問題ある、こんな問題ある、こんな問題あるって出てくるじゃないですか。今度何するかやと、その問題の一番重要そうなもんだけ取り上げてね、さあこれ問題とかこれに対応したらどうや。今の皆さんそれ聞いてただけでね、そんなアホなって思うと思う。これは違うよな。要するにたくさんの情報を集め、そこから要は何やねんっていうふうに機能法でものを考えん限りには本質が見えないわけですね。ですから普通企業にはそういう知恵っていうのは備わってないから、やっぱり今までやってて、これ一番問題そうやからこいつ解いたらええやん。でもその結果8年間赤字続きの事業になる。でまあ僕はそういうことで、新しいデータ、問題解決に必要な情報は何かっていうことを集めることによって分析し、そこから本当の問題何やっていうことを導き出していったわけやねんけども、実はこれ皆さんよう気がつくと思うねんけども、問題解決の世界っていうのは誰がやるか言うたら従業員やるんですよ、その解決策だよな。ところが従業員の人たちはずっとその会社でおって、打ちひしがれて、事業部長めこれやらんかい、ボケかすと言われてやで、それでボケかすか、俺もそうかもなと思いながらやでやってるわけや。それでもうまいこといけへんよ、だんだん疲弊してくるね。だから何か言われてもどっちじゃあかんよねっていう、こういうモードに入ってるわけね。そうすると賢い考え方をなんぼ出そうが、その打ちひしがれているモードをどない変えるかっていうところはものすごく難しいんですよ。ですから皆さんによく知っておいてもらいたいっていうのは、事実データから物事を発見することは大事であるんやけど、そこで賢い考え方をね導き出すことも大事やねんけど、そこにいる従業員の人たちをどれぐらいその変えれるかっていうところがね、業績上げれるかどうかっていうことに影響を与えるってことやな。でちなみにもちろんこの会社の話してんねんから、やっぱりあかんかってんやって言うたらさ、なんやこんなあかんねんやで終わりなのに。もちろんこれ4ヶ月やってから、その翌年のちょうど年度が変わる前の1月にね、だからプロジェクト始めてから7ヶ月8ヶ月目に事業部長からメールが来て、いや先生これねいけるかも、黒字ができるかもっていうメール送ってきたんですよ。で僕はそこで気合い入れてね、よっしゃこれ黒字化したらな、事業部員全員って100何人おるんですよ、全員にビール1本ずつ俺おごったると言うたらね、事業部長先生おつまみもつけてやるじゃないこれ大阪の人間ですね、やっぱりその辺がおもろいやんけ。ここで黒字化達成したんですね。まあその後ずっとどんどんこう上がっていく、つまり大事なことは売上落ちてきてるやつを売上を上げる、それから粗利率を上げるね、これによって収益の源泉稼いでいくわけな、それで無駄の排除や、この3点セットをやることによってやっぱり業績上げることができる。で実はね、何言いたかったかっていうと、翌年みんな黒字化した時にね、あれ何月やったかな、翌年の6月か7月に全員集めてねお祝い会やったわけですよ。でそんなこと普通なんで俺やるねんと思うよ会社やるよと、まあ、そういうね文化がないもんやから全員集めろってね。でその時に僕がそのちょっとスピーチした原稿がねあったんで持ってきたんで、どういうこと言うたかっていうとね、人は誰しもできればしんどいことをしたくないと思う、できれば楽して楽しく過ごしたいと思う、でもそれを求めたら人はダメになると思う、お客様のことをいつも考え、お客様に喜んでもらえる商品とサービスを提供したら、お客様は皆さんを自分たちの良きパートナーと考えてくれる、そうしたら結果として皆さんの売り上げが増大し利益も増える、そして役員も従業員もみんな満ち足りた気持ちになる、生きててよかったと思う、数値だけ追い求めたらお客さんは皆さんのことを普通の会社やと思う、そうしたら会社の将来はきっとつまらないものとなる、人は楽をしたい気持ちと生意気強盗のマンネリ化と戦い続けることが求められる、結局それは人間の強盗の戦いである、 そしてその戦いが人生で最も厳しい戦いです。でその厳しい戦いである人間の方との戦いに勝利した者が生を与えられ試練を受けた者として初めてみんなから尊敬され、そのような生き方をしてみたいとしたわけです。戦いは始まったばっかりである。我々はお客さんのために、自分たちの仲間のために、そして社会のために戦い続ける。それがこの世に生を与えられた人間の宿命であり、国家庁通り勝手に作ったんやけど、問題解決者として生きる道を選んだ者の責任であり義務であると、こういうお話をしたんです。ぜひこれを皆さんに書いてみて、この世の問題解決者として歩んでもらいたいと思います。
けどね。
一つ、要はとは物事の本質を解くことまである。
一つ、要はとは物事の本質を解くことまである。
一つ、要はの学びはグローバル。
要は会ラジオ。それでは皆さん、また次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ユッキーでした。